それではネヘミヤ記の8章はじめに1節から3節を宣言いたします。民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに言った。そこで第7の月の1日に祭司エズラは男、女、および聞いて理解できる人たちすべてからなる会衆の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男、女、および理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、今我らあなたご自身を御前に置いて、我らも心静め、この律法の書、御言葉、すなわちイエス様、あなたの前に耳を傾けております。どうかまず我らを清め整えて、あなたの御言葉をよく理解し、悔い改めへと導かれ、そしてあなたの喜び、あなたの平安へと我らを導いてください。これからの一切をあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。
ハレルヤ。
素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。このイエス様という御言葉、ね、これを前に私たちは本当に時には悔い改めと導かれ、そして悔い改めた後には何のわだかまりもない平安、喜びへと導かれるんですね。私たちもこのイエス様を本当に心してお迎えしたいと思います。ネヘミヤ記、今日は8章なんですけども、その前の7章において、城壁が、ね、完成しました。指導者が、ね、任命され、系図が確認されて、神の民のアイデンティティが整えられていきました。しかし、この城壁が、完成しただけでは終わりではなかったんですね。城壁を守る者。城壁は外敵から私たちを守ってくれますが、しかしその城壁を守る者もまたあります。それは私たちです。私たちの心。私たちの心が御言葉に根ざしているとするならば、気づいた城壁は決して無駄にはなりません。けれども、私たちの心がね、御言葉に即していない、神様を第一としていない、神の国とその義とをまず第一にしていないとするのであるならば、何を求めても、ね、無駄であり、また、せっかくお金を集めても、ね、穴の開いた財布に集めるようなものだって、ということが、書いてあります。私たちは、ね、しっかりとこの城壁、ね、外的な物理的なものではなく、私たちの心を御言葉によってしっかりと守り、そしてその後にようやく本当の再建が、ね、始まっていくんです。で、ここにおいて、ね、民全体が、水の門の前に広場に集まってきました。そして彼らはですね、モーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに言ったって書いてあるんですね。これ学者エズラが、ね、民をみんな集まってきなさい、ということではなく、民の方が学者エズラにですね、求めたんですね。どうか御言葉を持ってきてください。民自らがエズラに御言葉を求めました。本当にですから、この神殿が整えられ、城壁が再建され、そしてこのネヘミヤの改革によって民の心に御言葉を第一にしたいと願う心が、集まって、そしてエズラに求めたんですね。で、しかも、3節見ますと、彼ら、この御言葉はですね、夜明け前から、夜明けから真昼まで、ね、しかも男性だけでなく女も、ね、また理解できる人たち、ですから、このもう御言葉を理解できる、そういう年齢に達した子供たちも集まってきたと思われます。で、その前で、この朗読に対して、民は皆、律法の書に耳を傾けた、ね、あります。もう、夜明けからですね、今ちょうど夜明けの、ね、シーズン、夜明けになっておりますけども、それから真昼に至るまでずっと律法の書が宣言され続けてきた。にもかかわらず、民は誰もですね、 ああ、疲れたって言ってやめないんですね。ずっとずっと耳を傾け続けました。夜明けから真昼まで、ね、それでも民は離れませんでした。長い説教が苦痛ではなくて、御言葉が本当にもう心から求める、植え替わきになっていたから、だからもうずっとずっとこの御言葉を耳を傾けていても、彼は疲れなかったんですね。さあ、皆さんは今御言葉に飢えているでしょうか。御言葉を求めて、本当に神の国、神の義が来たることを皆さんは求めているでしょうか。であるならば、ね、幸いです。それに加えて与えられると、イエス様はおっしゃいました。神の国というものは神の支配領域のことです。で、バシレイヤというギリシャ語、これ確かに国、ね、日本国とか、ね、中国とかそういった国も意味するんですが、しかしもっと意味があって、それは支配領域ということです。ね、神様の取り仕切りの範囲が及ぶところが国です。この地上においては、ね、神の国が及ばないところが確かにあります。だから、神の国を求めなさいとイエス様がおっしゃったんですね。神様の支配が及ばないところ。ね、本当に神様は人が救われたいと願っておられます。けれども、人がこの神様の支配領域に入っていないから、救いたくても救えないっていうことがあるんです。だから皆さんは求めるべきなんです。なぜなら、宣教は人間の宣教という愚かさによって人間に託されたからであり、そして、ね、私たちの自由意志、これは神様はタッチしません。で、私たちが神様を裏切る自由も、ね、なんと御子を殺す自由も神様は与えられた。で、その自由意志、私たちはそれを用いて神様を愛する、神様の御言葉を伝える、神様の支配領域を広げる、これを人間、私たちがするべきなんです。このティア、私たちは本当にこの実際養育、御言葉によって実際を養育するということが神様に託されました。このティアというこの場所を神様の支配領域にするか、それとも私たち人間の支配領域にするか、これ私たちに託されております。私たちは本当にこの領域、このティアというこの場所、私たちの思い描くことではなく、神様の支配領域をもたらすべきなんです。神様の支配をここにもたらして、そして、ね、私たちはイエス様を第一とし、神様を第一にするのであるならば、神様の支配領域がここに入り、そして神様がこの私たちを支配し、ここに集う子供たちを支配するようになり、そしてこの場所を通して支配領域がどんどんどんどん広がっていくようになるんです。だから私たちはまず神様を第一として、そしてこの場所を、ね、始めていくべきです。今日、ね、いよいよまた、ね、再び始まりますね。本当にこれからのこの場所での授業が、本当にこの神様の支配のものでありますように、本当に主に、祈っていきたいと思います。で、そして、さらにですね、5節と6節、ね、キム先生がとても大切にしている、箇所ですね、5節から6節まで読みますと、エズラは民全体の目の前でその書を開いた。彼は民全体よりも高いところにいたのである。彼がそれを開くと、民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神、主を褒めたたえると、民は皆両手を挙げながら、アーメン、アーメンと答え、ひざまずき、顔を地に伏せて主を礼拝した。アーメン。ここに本当にこのテフィリン教育の真髄、ね、極意があります。そしてこの一節に、本当にイスラエル民族が2500年の、その離散を経ても信仰を存続させた、その秘訣がここに、凝縮されているんですね。この、イスラエルの民は、主をまず褒めたたえて、ね、御言葉を前にしたのであるならば、もう最重要な、ね、最敬礼という言葉が、ね、あります。最も、ね、敬意を表した敬礼なんですけれども、本当にこの御言葉を前にしたのであるならば、民は、ね、まず起立します、ね。立ち上がります。そして、この御言葉の書が、ね、開かれた瞬間、民は立ち上がって、この相手、すなわち御言葉、すなわちイエス様への敬意を、ね、表して、そして、この御言葉に向かうとき、ね、 御言葉が宣言された。それに対しては、ね、何に対しても、アーメン、アーメンと、ね、リピートして、そして、ひざまずいて、ね、キム先生が言うには、もうピタッと、ね、足の先、手のつま先から足の先に至るまで地面にくっつけて、ね、顔も口も地面にくっつけて、そして、自分は主の御言葉の前に 100% 従います、という、その現れを体で、ね、表現するんですね。で、このように神様の御言葉を前にして、これほどまでに尊い志を持っていたから、だからイスラエルの民は、この2500年もの離散の時代を経ても信仰を決して、ね、失わず、次世代に、またその次世代に、2500年もずっと次世代に、ね、教育をすることを成功させたんですね。御言葉を前にしてここまでひざまずき、ひれ伏すということ。これ私たちもするべきです。このティアの授業の中にテフィリの時間がありますね。御言葉の時間があります。本当にこの、ね、御言葉を前にしたのであるならば、私たちはこの志を、ね、しっかりと持つべきです。御言葉が、ね、宣言されることにおいて、御言葉が宣言されているにもかかわらず、ね、この御言葉を宣言する、ね、ものの方に顔を向けない、目を向けない、このような姿勢、私たちは、ね、しっかりとこれを正していくべきなんです。ね、子供はそれをわかりません。ね、世の中でずっと、ね、神様を知らない、その世界観の中でずっと、ね、揉まれてきた子供はわかりませんから。ですから、けれども皆さんは少なくともテフィリンの教育を、ね、受けてきました。であるからには、ね、子供がですね、もし、この御言葉を前にしても、まだ心あらずとするならば、教師である皆さんがしっかりと、その子供をですね、優しく、諭すべきなんです。
教師がしっかりやれば子供はやります。
アメン。
諭すっていう次元だったら、教師が間違ってる。
アメン。そうです。今、聞きました、皆さん。教師が間違ってるんです。子供がもし、ね、そういう態度を取るとするのであるならば、教師がまず御言葉を第一とするべきです。この神の民イスラエルは、御言葉を前にして、まず起立しました。そして、アーメン、アーメンしました。御言葉が宣言されたら。そして、手の先から足のつま先までピタッとひれ伏して、御言葉に 100% 従順すると、その志を見せました。今、皆さん一人一人もその志を見せるべきです。で、世の中のやり方ではなく、本当にこの神の国の方法、これを本当にしっかりと今日からですね、皆さん、このテフィリンの中において導入していくべきです。この、私たちは本当にこの御言葉に向かうとき、この体は、ね、どういう姿勢をとっているか、また心の姿勢はどういうふうにとっているか、本当にユダヤ人は御言葉に対して、本当に体を用いて、そして心を用いて、頭、知性を用いて、全存在を通して受け取ったわけです。で、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛すること。これが第一の戒めですね。そしてその次に、あなたの隣人をあなた自身のように愛する。そのようにしなさいと言いました。私たちはこの御言葉を第一とするべきなんです。で、彼らはですね、この御言葉が分かった瞬間に何が起きたか。涙が流れたんです。御言葉が宣言され、本当にこの砕かれた心を持って御言葉を聞いた結果、彼らは泣いたんですね。9節見ますと、総督であるネヘミヤと、祭司であり、学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは、民全体に向かって言った。今日は、あなた方の神、主にとって聖なる日である。悲しんではならない。泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに、皆泣いていたからである。アーメン。なぜ涙が出てきたのか。なぜ泣いたのか。それは、御言葉に自分のことが書いてあったからです。なんと、1000年以上も前に、当時にとっては、ね、 モーセの時代は1000年以上です。そんなにも前に書かれた御言葉に自分のことが書いてあった。私たちにとってはもうね、3000年、5000年前にの御言葉です。それがなんと私たちのことを書いてあるんです。彼ら、当時のこのエザラの口から宣言された御言葉を聞いた彼らがなぜ泣いたか。それ御言葉に本当に自分のこと、今までの自分、なんで今自分がこんなに悲惨な状況なのか、なぜこのしっちゃかめっちゃかな状況になってしまったのか、その理由、なんで悲惨な状況だったのか、その理由がもう、千年前に記された律法に、もうあらかじめ予告されて書いてあったからですね、これこれのことをしたら呪われる。これこれのことをしたら、もう神殿は破壊され、離散して、異国の地において、本当に悲惨な目に遭う。ということがもう、モーセ五章に、すでに書かれてあったからなんですね。それを理解した彼らは、もう泣きました。御言葉は、皆さんに現実を見せます。真理を見せます。そして、本当に自分自身の不従順、自分の罪、それを暴露します。あらわにします。そして、悔い改めの心が起こされ、その時、人は涙します。泣きます。そして、泣いて、悔い改めたのであるならば、死は、今度は喜びを返してくださるんです。真の喜び。何のわだかりもない喜びです。世の中の喜び、それは、徐々に人を腐らせる喜びです。わだかまりがある喜びですが、しかし、本当に罪を悔いて悲しんで、主の前に告白した、その後の喜びは、世のものが決して触ることのできない、真の喜びになるですね。パウロは、コリント書、第一コリントにおいて、コリントの人たちを戒めました。しかし、第二コリントの手紙において、パウロはこういうふうに書いてるんですね。あの手紙によってあなた方を悲しませた。としても私は後悔していません。あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。アーメン。本当にこの悔い改め、これが全ての転換点になるんです。涙、悔しみを伴った悔い改めのためです。本当に口先の悔い改めではなく、本当にこの涙が流れて悔い改めた。本当に自分が悪かった。御言葉に歯向かっていた。御言葉を軽んじていた。その結果、このような目に遭ってしまった。悔いて改めた結果、今度は喜びが返ってくるんです。この泣いていた民に向かって、ネヘミヤは言うんですね。10節見ますと。さらに、彼らに言った。行って、ごちそうを食べ、甘いぶどう酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には、食べ物を送りなさい。今日は、私たちの主にとって、聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことは、あなた方の力だからだ。アーメン。御言葉を理解して、悲しんだ民に対して、ネヘミヤは言います。今日は喜びの日だ。ネヘミヤ、名前の意味は、神はの慰めという意味です。神様は慰めてくださるんです。悔い改めて涙流した涙を、主が拭って慰めてくださり、今日は喜びの日だ。全く新しい日だ。新たなスタートの日だ。この日、7月1日と書いてあります。ユダヤにおいては、新年の日なんですね。本来であるならば、ラッパが吹き鳴らされる、新年を告げる日であるんですけども、しかし民は御言葉を知りませんでした。 で、しかし、民の心に御言葉を求める心が与えられ、そして、エズラに頼んで、御言葉を宣言してください。って、本当に全く新しい日だったんですね。私たちも今日、全く新しい日にしましょう。本当に御言葉を第一として、そして御言葉教育をしっかりと、御言葉を前にしたら、この、ネヘミヤ記に書いてある通り、本当にこの、まず、アーメン、アーメンと言って、起立して、その御言葉を前に尊厳ある志を持って、そして御言葉を前にひれ伏して、このユダヤ人が2500年、実在教育を絶やさなかった、成功し続けた原因、この御言葉に対する最重要な尊厳を持つこと、尊敬を持って接すること、このゆえに主が皆さんを祝福されますように、主を喜ぶこと、これが力です。ヘブライ語で、マオズ、力。これ、要塞という意味があり、避難所という意味があります。この死を喜ぶことがですから皆さんにとっての要塞となり、避難所となるんです。民は、大いに喜びました。教えられたことを理解したからであると、12節に書いてあります。御言葉を理解するならば、大きな喜びが生まれます。皆さんは、本当にこの、主を喜ぶこと、御言葉を悟り、喜ぶ、ここに至って、そして本当にしっかりと要塞を、霊的な城壁を築いて、このつくば未来の地に、本当にこの御言葉養育を正しく、そして本当に力強く、皆様、導入していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。御言葉であられるあなたを前に私たちはどれほどの尊敬を払ってきたでしょうか。このユダヤ人は本当にまず起立して御言葉を聞く耳を持ち、御言葉が宣言されたら、アーメン、アーメンと両手を挙げてアーメンし、そして地にひれ伏して、しかも手の指先から足の先まで御言葉を前にピタッとひれ伏して 100% 従順するというその姿勢を持って、この2500年、次世代養育を失敗せずに続けてきました。私たちも主を本当にこの御言葉を前にして、ピタッとひれ伏す志を与えてくださり、その主を心持ちを持って主を新たな決心をさせてください。決心をした一人一人が大いにこれから栄えていきますように、祝福されていきますように。しかし、御言葉を前にして尊敬をしない御言葉を軽んじるとするならば、本当にこのバビロン捕囚が起きてしまったごとく、災いが起きてしまいます。主よ、本当にこの御言葉を第一とする私たちとならせてください。そして、この新たな決心をした人々の決心をどうか御霊をお守りくださり、そして、本当にこれからずっと御言葉に対する最重要なこの尊敬を、これを絶やすことはないように、自在が耐えることはないように、主をどうか祝福し、導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの御名を御名感謝します。御言葉を聞かないということは、御言葉の真理を知らないということです。知らなければ、私たちは自分の思いと心を盾にして生きるしかありません。私たち、御言葉抜き、御言葉に基づいていない私たちの思いと心がまさに私中心になってしまいます。主よ、御言葉を知らないゆえに私たちは自分自身の生き方を待ったら、また他の人々の生き方にも影響力を及ぼしてしまいます。特に次世代の養育を主は私たちに託してくださいました。私たち自身が御言葉なる神の前で切れ伏すものでありますように、思い心感情を超えたらし、そして手足のもともとは全部切れ伏して、理解して切れ伏して、主に従順服従するものでありますように、主のあなたが私たちを祝福してください。
アーメン。
私たちにもこのエズラに御言葉を持ってきてくださいと願われたイスラエルの民の渇望を与えてください。
アメン。
そして本当に御言葉が欲しいです、御言葉をください、理解させてくださいという思いで、まず私たちが満たされて、 そして主よ、その御言葉に沿って生きる自分であるかどうかを毎日点検することができますように、生産することができますように、主を助け祝福してください。主のなさる技を期待いたします。つくわ未来の地が私たちに与えられますか。主よ、この土地を使えて従わせていくためにも、私たちが御言葉にかなったものにならなければなりません。主よ、毎日御前においてこの土地を主に変換させるために、従わせていくために、私たち自身の正しいあり方がありますように、主を助けてください。
アーメン。
私たちは今日もイエス様にやっています。与えられている命を感謝します。イエス様、第2、第3の命が続きますように。そのために必要な知恵と啓示の御霊による私たちの指導力が備えられますように。主を助け祝福してください。
アーメン。
主のなさる技を期待します。この時間、私たちは心を一つにして、今日一日私たちのあり方を御前において主をしっかりと求めていきたいと思います。イエス様、あなたは私たちを祝福してください。なすべき技の中にイエス様が最優先でありますように、御霊を助けてください。主のなさる技を感謝します。では祈ります。主の皆を呼びます。せーの。
主よ、主よ、主よ、主よ。